はい、感謝いたします。今日はですね、出エジプト記の7章、教団のですね、今年のこの標語がですね、アセンブリー教団の標語がですね、祈りと叫び、祈りと断食ということですね。まあ、天野先生が祈ってこの、ビジョンと御言葉を受け取ったということに、なるかと思います。主は叫びを聞いてくださる。であればですね、私たちはたくさん叫び、現実問題、いろんな、ね、問題が私たちこう目の前にあるわけですから、それをですね、自分の心でこの収めていくというよりは、やはり叫びを聞いてくださる主に期待してですね、目の前の問題を主に叫ぶ、するとですね、主は聞いてくださるということをですね、今年は教団はそのような方向で、私たちの、この群れをですね、こう導くように、主が、導いておられるということでありますね。で、私たちの教会はですね、イエス様の、言葉をですね、明かしするということで、イエス様は内側の羊たちにも声をかけていますが、ヨハネの10の16ですね、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。囲いの外のですね、人たちにあってもイエス様の声を聞いたならば、このイエス様のこのところに近づいてきてですね、一つの群れ、一人の牧者となるとイエス様がおっしゃっておられますので、私たちはですね、そのイエス様の声を携えながら、イエス様は準備した方にこの声を伝えていくということをですね、今年 の, 私たちの教会のビジョンというふうにこのさせていただいております。そしてですね、今日25日まで、ね、ここまで来ております。ね、今日はズームの方が人数が多いですけれども、皆さんいかがでしょうか、ね、この、2026年ですね、皆さんはイエス様、天のお父様からどのようにこう導かれてきたのか、そのことをですね、今日はもう一度確認する、そんな礼拝会になるのかなというふうに、思っております。今モーセをずっとですね、学んでいます。そして今日は7章になっていますが、今日はですね、ポイントとして3つのことをまたいつものように見ていきます。第1のポイント、それはですね、神様を知ることとその応答。神様はですね、モーセのストーリーを見てもですね、こういくつかの偉大な計画を持っておられます。そしてモーセはそれを知ってですね、そして応答していく中で、その計画が前進していったということになるわけでありますね。私たちの人生にあっても神様の計画があると、まあ、クリスチャンは信じる、ように導かれるということになるかと思いますが、でもですね、それにこうアーメンと応答する、こうお祈りしていき、状況やこの事情を見ながらですね、神様がどんな計画を持ってらっしゃるのか、ね、それをですね、この受け止めることがもしできたとするならば、それにアーメン、応答していく、これもですね、非常に大事なポイントになっていくかと思います。そして2番目ですね、神様とこう応答する中でこう大切なことはですね、今日もうモーセのところを一緒に見ていきますが、やはりこう祈りながらですね、私たち人間が穏やかな心で歩み続けることが、やはり非常に大切なことにもなるかと思います。そのことを一緒に見ていきたいと思います。そして3番目にですね、モーセたちはですね、やはりこのモーセ一人で200万以上、男性だけ60万、女性子供を入れれば200万以上の人たちがですね、エジプトから脱出したわけではないわけですね。さまざまな方たちが協力しながら脱出していったということになるかと思います。ですから、神様の民のチームワークということをですね、3番目に見ていきたいと思います。聖書をお読みしていきます。エジプト記、旧約聖書ですね、7章の1節から7節まで、今日は神様の計画についていくということでですね、まあ、ある意味今月1月のですね、このモーセのストーリーをまとめるような形の内容にもなるのかと思います。7章、出エジプト記7章の1節から7節までをお読みして、そして本日主の御言葉を受け止めてまいりたいと思います。旧約聖書です。出エジプト記ですね、エクソデスですね、 7章の、チャプター7バース1 to 7、7章の1節から7節までを、お読みしてまいります。お読みします。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となる。あなたは私の命ずることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならない。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。そこでモーセとアロンはそのように行った。主は彼らに命じられた通りに行った。彼らがファラオに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。結構なご高齢になるかと思います。一言祈ります。神様、今日開かれた箇所を通して、また、今日、示されるこの聖書の箇所を通して、私たちは神様が私たちの人生にさまざまなことを願っておられる、そのことを受け止めてまいりたいと思います。神様、私たちの周りには神様を信じない方たちがたくさんおられます。そしてその方たちと交わっていくときに、まるで神の力など本当にわずかなものであると思ってしまうかのような、そんな気持ちになることも現実にはございますけれども、主は主であって、それの全てを収めておられ、そして信じる者、不信仰な者も含めて神様の計画を前進していかれる、そのことを今日私たちは聖書を通して共に見ていきたいと思います。主よ、どうかお導きをお願いいたします。神様に期待いたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。この7章ですね、1節から7節を見るとですね、神様はやはり、モーセ、そして喋、るのが得意なお兄さんアロン、まあでもモーセ80、アロンは83歳ですけども、非常にご高齢であるんですが、でもその、ね、2人、そしてその周りの人を用いてですね、このエジプトからイスラエルの民を脱出させるということをですね、計画している。そしてここを見るとですね、けれどもパロはですね、言うことを聞かないと。でも前後を見ればですね、最後にはこの追い出すようにエジプトの地から出ることができると神様は語っておられたということでありますね。はい、ね、ですから今、ね、この7章の1節から4節まで、ね、しかしファラオはあなたの言うことを聞き入れないと、7章4節に出エジプト記書かれていますが、神様には大きな計画があって、そしてそれを進めていこうとされているということをですね、ここで私たちは見ることができるわけであります。けれどもですね、皆さん、この計画が進んでいくためにはモーセが、またアロンが神様の働きに応答するということがどうしても必要になっていたわけですね。はい、ね、私たち、ね、モーセが40歳までは王子としてエジプトの王宮でですね、たくさんのこの、学びや、また立場が与えられて生活していたということを私たちは学びました。でもですね、40から80はミディアンの荒野でですね、羊飼いとして本当に孤独な人生を送った。そして、ゲルシャム、私はこの希留者だ、またですね、 神様からの証明を受けた時に私には何もできないというふうにこの言葉を出した。神様と一緒にモーセは歩んでいたわけでありますが、でもですね、特に40から80の間には自分は何もできないというところを通させられた。皆さんどうでしょうか。人生の中でですね、いい時もあるかと思いますが、でもやはりですね、皆さんこう自分が本当にできないなというふうに思う瞬間というのはきっとあるかなというふうに思うわけですね。でもそんなですね、モーセにですね、私の働きをするようにとこの神様は導くわけですね。するとモーセはですね、私は口の下ではないので話せませんと言うわけですよ、ね、エジプトの出エジプト記の4章、ね、少し前に見たところ、ねね、口をつけたのは 私だと神様がおっしゃるんですね。そして、ね、4章の12節で、ね、今行けと、私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えると、ね、モーセに神様は語るわけですが、でもその後のモーセの言葉、ね、2週間前も注目しましたが、どんな言葉を出したのか、ね、はい、ですね、ああ我が神よ、どうか他の人を使わせてください。彼の本当にこう、ああできない、自分はそんなものではないというですね、気持ちが本当にここに現れているということになるかと思いますが、この言葉を聞いたときに神様はですね、主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの 兄レビ人アロンがいるではないか、彼があなたの口となってファラオに語るというふうに神様は語られたわけです。つまりモーセがもう、まあ、いじけではないでしょうけど、いやもうできません、ダメですと言ってこうですね、こうお尻がこう後ろに下がるようなこう状況の時に、そうではないと、あなたが行くんだというふうに神様モーセに語った時に、モーセは気持ちがうっと変わってですね、わかりました、わかりました、応答します、ついていきますというふうにモーセはなっていったということでありますね。多分ですね、クリスチャンも人生のどこかでですね、そのように神様についていきますというふうに変えられる瞬間があるということになるかと思うんですね。人間は結構怠け者でもあったりしますので、そして自分の我が強かったり、自分の思いがですね、この強かったり、また神様の言葉をあまりこう聞いていなかったり、ね、後で触れますが、ファラオは神とは主とは何だというふうに言うわけですね。でもクリスチャンになっても最初はですね、神様の言葉がよく分からなくてついていくということもよく分からないということになるかもしれませんが、でもこの神様の言葉を聞けば聞くほどですね、だんだん神様のことが分かっていく中で、やはり私たちは神様の計画についていきます、お従いしますというふうになっていくということ、それが私たちのこのクリスチャンの自然な流れということになっていくかと思うわけでありますね。はい、皆さんいかがでしょうか。どう思われますか。今、ね、御言葉からモーセの姿を通してこう主についていく、応答しますというその決断、祈りが大切だということを語らせていただきました。どうかですね、本当に、この言葉本当にこう心に留めていただければ幸いかなということを思います。そしてですね、この7章の前半を見るとですね、神様はですね、モーセたちが動いてもファラオはですね、このイスラエルの民を去らせないというふうにこの言うわけですね。そして実際に少し前に私たち一緒に見ました、モーセがファラオのもとに行き、アロンが語っていった時にですね、パロが何と言ったのか、5章の2節です。これ一緒に読んでいただいてもいいですか。はい、ファラオは答えた。主とは何者だ、私はその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、 私は主を知らない、イスラエルは晒せない。そしてその結果ですね、ファラオは今までこう、ね、レンガを作るのにこの藁を与えていたのに、藁を与えずに同じ量を作れと命令を下すわけですね。でもその前の今読んだところ、主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを晒せなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルは晒せない。皆さんクリスチャンとしてですね、このいろんな場所にこう行くことがあると思います。でもそこにいる方たちのですね、多く、まあ、ほとんどはですね、主、神様のことを知らないということでになるわけじゃないですか。でそのですね、人たちに神様の言葉を仮に語ったとしても、まあ、多分ですね、同じような反応をすることになると思うんですね。主とは何者だ、私は主を知らない。でもモーセはそういう中にあっても神様の働きをせざるを得ないところを通させられたわけでありますよ。私たちクリスチャンもですね、多分同じようなところを通るということになるかと思うんですね。つまり外に行きます、そして神様の思いをこの受け止めて、そして何かのことをします、ね、でもなかなかそれを理解してもらえない、分かってもらえないということがですね、現実の生活の中にあるということになるかと思うんですね、うん、でね、私今ですね、まあ、家族私 の両親が少し今こう病気だったりするのでね、将来的な、ね、ことをこういろんな話をする機会があるんですけども、そしてですね、まあ、兄弟たちとも、まあ、でも兄弟私長男で弟2人いるんですが、弟2人はですね、まあ、イエス様のことをまだ十分知らないという状況なので、まあ、いろんな話をするときにですね、やっぱりこうクリスチャンとしてこういろいろ話を しようとしても、なかなかこう分かってもらえないということがあるというのをですね、非常に強く実感するわけですね。皆さんも特に家族でですね、このイエス宗教の話、イエス様の話をしたり、またお墓とかですね、こう将来的なことをですね、こういろんな話をするときに、このその家族のある人はですね、もしかすると主とは何者だ、私が主のその声に合わせていく必要があるのかみたいなですね、そういうこの感覚でいるということは、まあ、ある意味自然なことでもあるわけですが、でもそういうところを通った時にですね、私たちの心はいろいろな思いにこう揺れるわけでありますよね。まあ、仕方がないなと思ったり、でもですね、やはりその中でもやっぱり神様の計画がある、まあ、今日のまず最初の大前提、それは私たちの人生のさまざまな場所で神様の計画があるということ、そのことをですね、まず私たち受け止めていく必要があるかと思うんですね。そしてそれを進めていくときに、主とは何者だというふうにこの言われるようなことがやはり起きてくる。でもそれであったとしても、モーセまたアロンは神様のこの言葉をですね、やはりこう伝え続けていったということをですね、私たちはこの場所で見ることができるかと思います。そしてですね、まあ、これは少し前に私たち一緒に見た5章の、ね、内容ですが、ファラオがですね、主とは何者だと言って、そして、ね、レンガを作るのに藁を与えない、そして長老たちがですね、ファラオのところにですね、こうまあ、お願いに上がるわけですよ ね、あなたの兵士たち部下たちが私たちにこんなひどい目を遭わしているんだと言うとですね、ファラオはそれ以上の言葉でですね、ね、お前たちは怠け者だと、そして怠け者だからモーセやあの者たちをこう使って、ね、そしてこのエジプトから出てこの生贄を捧げる祭りをするということを言うんだ、お前たちは怠け者だというふうにファラオは言ってですね、さらにこの迫害プレッシャーをかけてくるわけですね。でそういう中でこの長老たちはですね、何と思ったかというと5の19ですね、これは悪いことになったというふうに思うわけでありますよ。 つまり長老たちはやばいな、難しいなと言って否定的な気持ちになるわけですね。でもこの時モーセ、そしてモーセたちはどうしたか、まあこの後には主に祈ったと書かれています。私たちですね、この神様を理解しない人たちがいる、そしてまたそのいろんな問題の中でですね、いや難しい、ダメじゃないかという人が増えてくる。でもその中でやはりですね、神様の計画を進めようというふうに願っているものはですね、その中にあっても主に祈りながら、そして主の声を聞きながら主の願いを進めていくということがどうしても必要にはなっていくということになるかと思います。そしてこのモーセが何度もしたこと、これは出エジプト記の33章、ね、まあ、この前後は今日説明しませんが、ね、でもこういう言葉だと思います。一緒に読んでもらっていいですか。出エジプト記の33:13です、はい。今もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになります。この国民があなたの民であることを心に留めてください。アーメン。あなたの道を教えてくださいというふうにモーセはこの祈りの中で何度も何度も語っていたということになるかと思います。問題があり、そして人々がですね、この反発する、その中でモーセはですね、主よと道を教えてください。皆さん考えてみてください。こう人々のいろんなプレッシャーがある、でもですね、主がですね、こちらが道だというふうにおっしゃってくださるならば、どちらの言葉が実現するということになりますか。人々の否定的な言葉ですか、それとも主の言葉ですか。どちらの言葉が実現すると皆さん信じますか。主の言葉ということでありますよね。であるなら私たちもですね、このモーセがこのような祈り、すなわち主の道を教えてください、あなたの道を、そうすればこの御心にかなうようになります、そのような祈りというものがやはり必要になってくるということになるかと思うんです。そしてですね、この前の水曜日は詩編の25ダビデの祈りをですね、私たち一緒に学んだと思います。それはこれですよね、ね、主よ我が魂、25:1、はい、25:4です。これも一緒に見ましょう、はい。主よあなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。アーメン。ダビデも彼は王様になるまでに、この王様になると預言者から約束されながらも長い時間をかけて王様になりました。途中ですね、このサウル王、ね、後に義理の父親になる人物ですが、でもそのサウル王からも殺されそうな目に遭うような、でも彼はですね、信じて、そして待ってですね、そして最終的には神様の言葉の通りにこの王様として立っていったわけですね。ですからそこまで信じ続けていく中でのこのやはり一つの祈りが、主よあなたの道を私に知らせてください、進む道を私に教えてください、これがダビデの祈りであったということを見るわけでありますね。ですから私たちもですね、こんな祈り捧げてもよろしいんじゃないでしょうか。私たちの周りに問題があり、そしてまた難しいこの壁があるかもしれない、でも主よ私にあなたの道を教えてくださいと祈っていき、そして主がそれを教えてくださるなら、アメン、感謝ですよね。教えていただけるならその道を進んでいくことができるじゃないですか。ある意味ですね、問題があったらそれも感謝なわけですよ。で、神様にそれを祈れるわけですよね。神様、この問題があります、この問題があります、この問題があります、ね、自分でこうね、何とかしようと思うのではなくて、 この問題、この問題、この問題があります。主よ、あなたの道を教えてくださいと言えばですね、主はその問題を全部分かっておられるわけでありますから、アメン。ですからその上で主よと言って主が答えてくだされば、ペテロが水の上を歩いたかのように、もう絶対無理だという状況でも来なさいと言われれば行くことができるわけじゃないですか、アメン。ですからそこにですね、私たちはこのかけて、この生きて信仰生活を進むことができるということをですね、今日もう一度考えていきたいと思うのであります。今ズームであったり、またこの場所におられる方の中に、やはり主の道が本当に知りたいと思ってらっしゃる方もう何人もおられると思います。そして主の道なら必ず歩み切ることができる、アメン。そう信じてらっしゃる方もです。何人もおられると思うんです。ですから今日モーセがですね、もう本当に神様の御心を聞きました。そしてアロンと一緒に住みました。でも問題が何度も起こりました。プレッシャーもあり、そして今まで協力していたはずの人たちがですね、急にですね反発して、そして難しくなるような状況も起こりました。でもモーセは主の道を聞きながら進んでいくときに、やはりですね、この群れが神様の計画の方に向かっていくことができたということをですね、私たちはモーセの歩みから見ていくことができるかというふうに思うわけであります。ダビデはこんな祈りもしてますよね。25-1、ね、我が魂はあなたを仰ぎ求めます。2で、我が神あなたに私は信頼します。どうか私が恥を見ないように、敵が私に勝ち誇らないようにしてください、ね、ダビデの周りにもですね、いろんな敵がまたプレッシャーがあったということがわかるわけですが、でもそれも一つ一つ神様に祈りながら、そして道を教えてくださいというふうに神様に求めていった。そしてですね、この咎をお許しください、これもですね、クリスチャンの祈りの中には自然に湧き上がることになるかと思うんですね。皆さんどうでしょうか。神様と祈っていくときに、やはり祈りの中で自分ができていなかったことや、また自分がこの本来はこうすべきだったということや、まあ、自分がですね、こうできてなかったこと、また自分の恥、失敗というのを思い起こすことというのはですね、やはり本当に心を開いて祈っていれば、やはりそういう祈りは自然に起きるということになるかと思うんです。でも感謝なことに、その時にですね、ダビデはこう祈ったんです。主よ、皆の上に私の咎をお許しください、それは大きいのです。そしてその許しと平安の中でダビデは進んでいくことができた。新約にあってはイエス様が十字架にかかって私たちの罪をすべて背負い、そして代価を支払ってくださった、アメン。ですから私たちはイエス様に告白するなら、私たちの過去の罪責感も、またこうあったらよかったということすべても、主はイエス様の血潮の上に全部許すと言ってくださる、アメン。これがあるから私たちは安心して前を向いていく。罪責感があったらですね、あれができなかった、これができなかったということがいっぱいいっぱい矢のように、矢のこう弓矢のように刺さっていたらですね、私たちは前に向かって進むことは難しいと思うんですよ。でも主は私たちの咎を許してくださる、アメン。そして私たちはそのと許された中で覆われて進んでいくことができるということになる。ですから祈っていく中でですね、私たちの中にいろんな罪責感が浮かんだら、ダビデの祈りのようにですね、主よ、この咎を許してくださいと祈ればどうなるんですか。許されるということでありますよ。その許しの中で私たちは進んでいく。でもですね、ダビデはこう言ってます。これは先ほど講読の時にも確認しましたが、死を恐れること、この大切さです。死を恐れる人は誰か、詩編25-12、主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主を恐れる者はですね、 この道を教えていただき、その魂は幸せ平安の中に宿り、子孫にまでその影響が流れていくということが書かれているわけです。先ほども言いましたが、神様がおられます、アメンおられますよ ね。そして私たちは死んだ後、この白い溝の裁きでこう全てをこのイエス様の前でこの清算しですね、そしてイエス様命の書に私たちは名前が書かれている、クリスチャンであれば名前が書かれていますので、この天国に行くようにと導かれます。でも同時にこのいろんな書物があって、私たちの人生のしてきたこと全てが書かれているとも書かれて記されていますので、まあ、そのようにこうしながらでもですね、私たちはですね、この神様の恵みの中生きているということであるわけです。でもですね、もう一度戻ります。このですね、選ぶべき主を、あ、そうね、ですからそういうですね、全てが分かっておられる神様でありますから、私たちは神様を神様としてあがめ、恐れ、敬っていく、アメン。これは自然なことでありますよね。神様すべてを支配しておられます。死んだ後のことも支配しておられ、私たちが天国に行く、またはですね、この地獄に行くということもですね、支配しておられるのが神様でありますから、アメン。ですからその神様をはっきりと見上げていくならば、私たちは主を恐れる、主の言葉を尊重するということがどうしても必要になってくるということになるかと思います。そうするとです ね、私たちは主を恐れるので、主の願う方向にやっぱり向かうようになるわけですよ。で、主はありがたいことにですね、忍耐深いお方ですから、ちょっと大きめの声で喋りますよ、忍耐深いね、お方でありますから、私たちが忘れても何度も語ってくださるわけですよ。私たちが横向いてもですね、横向いてるよと私たちが気づくまで、だって万軍の主の熱心でこれをなすイザヤの9章ですよね。ですから主は熱心に熱心に熱心に私たちの人生が幸せになるようにいつも語ってくださるのが主であるわけですよ。ありますよね、アメン。ですから私たちはその主の熱心さに、まあ、ある意味根負けして、モーセもそうだったじゃないですか。結局モーセは何度も神様にこう訴えても、主が諦めずにですね、でこの印があると、ね、そしてこう導くと、ね、で口をつけたのは私だと、で他の人をやってから、いや、お前がアロンが口になるだろうと、そう言ってですね、こう何度も何度も何度もモーセに語ってくださったから、モーセは最終的にですね、こうアーメンとですね、こう訴えていく。今外がなんかね、うるさくなってますけど ね、ですからちょっと声が大きめになってますけれども、ね、でもですね、本当にですね、神様の方が熱心ですから、アーメン。この状況であっても神様は熱心にクリスチャンを見ておられる、アーメン。あなたを見ておられる、アーメン。そしてその熱心さを主を恐れる人はですね、ちょっとずつ受け止めていくようになるわけですよ。アーメン。ガバッと受け止める時もあるかもしれません。でもちょっと気持ちが向いてない時も主が熱心に語ってくださいますから、アーメン。その熱心に語ってくださる主の声を聞くと、だんだんだんだん主の熱心さに影響を受けて、私たちもだんだん主を愛するように、主の熱心がこう自分のものになっていくように、アーメン。そうなったら素晴らしいじゃないですか、アーメン。主の熱心で私たちが生きることができたら、私たちはポジティブに明るく光を輝くような感じで生きていくことができる。そんなですね、こう人生を神様は私たちにこの導いておられるということをですね、モーセを通しても私たちは知ることができるということになるかと思います。ですからですね、こう大事なことはですね、ね、私たちが主を恐れることです。どれほどうるさかろうと、今外うるさいですけどね、なんでうるさいのかって感じですけど、ね、そのね、うるさい状況であったとしても、でも私たちは主を恐れるんですよ。そして主を恐れると、やはり主が一番になるんです。一番になったら、どんな状況の中でも主の願いを意識して生きていくようになる。これがクリスチャンが生きていくこの道ということになっていくかと思います。アーメン。ね、なんかなんとか団体の人が今前を通ってますね。初めてですけどね。ね、 ね、でもね、まあ、こういうこともね あるということですが、でも私たちはそれでも主を恐れて、ね、そして主を見上げて、ねね、本当にいろんな人がいろんな動機でいろんな動きをします。このモーセにぐっと戻れば、ファラオはね、モーセから言われたら反発してですね、そして意地悪をするわけですよね。で、神様の計画を進めているのに、でもですね、こう反発して意地悪をする、そういうファラオのその中にあったとしても、でもモーセは神様の声を聞き、そしてダビデもそうでしたが、モーセも主を恐れて、そして祈りの中でこの進んでいったということ、そのことをですね、私たちは見ることができると思います。はい、詩編の145編というところ、18、19、20を、これもダビデなんですけどもね、あの一緒に見ていきたいと思いますね。詩編の114編の18節、19節、20節ですね。はい、一緒に読みましょう。はい、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者にすべてに主は近くあられます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。すべて主を愛する者は主が守られます。アメンね、ですから主を呼び求めると、主は近くにいてください、ね、この状況の中でもですね、皆さんが主を呼び求めて主に心を向けていくなら、主はあなたの心と近くおられる、これはアーメンということになるかと思います、ね、主に近づ神に近づきなさい、ヤコブ書です、ね、そうすれば神は近づいてください、ね、ですから私たち主を呼び求めてまいりましょう。そしてですね、また主を恐れる者の願いを叶え、これもありがたいですよ ね、皆さん確認です、主を恐れておられますか、主を恐れ敬っておられますか。命を支配し、そして天国をこの準備し、そして健康や皆さんの能力や、まあ、皆さんのこの環境や、それを全部この備えてくださったお方が主でありますから、そのお方を恐れる、尊重する、一番にする、これは私たちクリスチャン人がすべきことということにはなっていくかと思います。ですからそういうものの願いを叶えて、彼らの叫びを聞いて救われます。すごいですよね、もう ね、だから主を恐れていれば、あの全てうまくいくっていうことになるとも言うことができるね。願いを叶え、叫びを聞いて救っていただける、主を全て主を愛する者は主が守られる、ね、恐れ主を愛していく者をですね、主は守ってくださるということをですね、私たちは見ることができると思います。そして最後にですね、ストレスです。ストレスについてです、ね、モーセね、こんなにですね、人格的に練られたモーセもですね、ストレスが本当にひどくて、この、まあ、今から見ていきます、まあ、この感情的になってしまった場面があるわけですね。その少し前ですね、あの民数記12章、ね、あのミリアムとアロンがですね、モーセを責めた時がありました。でもモーセはですね、このあの主を見上げて、やはりこの謙遜に柔和に歩んでいったんです ね、はい、モーセという人は、ね、地上の誰にも勝って柔和であった。これはこう弱いとかではなくて、やはりこの神様をこの大事にしながら、主を一番にしながら謙遜に主に仕えていった姿がですね、このモーセのこの柔和という言葉の中に表されている。でもですね、この水を、苦い水をこの飲める水に変えた、この1回目ではなくて2番目の時にモーセは切れるんですよ、ね、民数記の20章です、ね、 そこに改心のため水がなかった。彼は集まってモーセとアラロンに逆らった。だからね、もうこの時には民数記ですから、もう出エジプトの後ですよ、ね、エジプトから出た後でこうアラノをぐるぐる回っているところなんですよ ね。この場面で水がないとですね、民が言うんです。でもう多分もうモーセに対してのこの不満はもう1回2回ではないですよね。もう起きるたびにモーセに文句や不満を言った、その民の姿があったと思います。そしてこの時ですね、回収がこのアロンに逆らって、そしてモーセに言うわけですよ。ああ我々の兄弟たちは死の前に死んだ時、我々も死んだらよかったのに、もうで死んでこんな苦しみに遭わなかったらよかったのに、ね、モーセもエジプトに出なければよかったとか、もう様々なことをですね、この民はですね、いろんな場所で言っていたと思うんです。でもこの声を聞いた時にですね、主は語るんです。はい、民のつぶやきも主は聞いておられる、そして主はモーセに語るんですよ。こう言いますね、聖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ、あなたは彼の目の前で岩に命ずれば、ご存知ですよね、これ命ずればと言われた。岩は水を出す、彼らのために岩から水を出して会衆とその家畜に飲ませよ、神様の声を、民のつぶやきを聞いた中で語られた神様の声をモーセは聞いたんですね。そして言われたように杖を取って言うわけですよ。でもこの時モーセは相当イライラしてたんでしょう、ね、モーセとアロン、家の前に集会を示し、彼らに言った、逆らう者たちをさあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと言って、モーセは手を挙げて彼の杖で岩をバーンバーンと打ってしまったんですね。神様は何ておっしゃいましたか。岩に命ずればと。でもモーセはかつてはこうこの杖で水が出た、でも怒りに任せてバーンバーン、そしてそれを見た神様はこうおっしゃった、ね、あなたは私を信頼せず、ね、きつい言葉ですよね。イスラエルが見ている前で私が聖であることを表さなかった、神の聖なることを表さなかった、だからあなた方はこの集会を私が彼らの与えたちに導き入れることはできない、約束の地カナンには入れない。モーセはこの後神様に祈り懇願しますが、でも入れなかったというのがこの事実であります。モーセほどの柔和な人物であっても、でもストレスがかかり続けるともう切れてしまう。そうするとやっぱりこう神様の願いではない方に行ってしまうということがある。であればですね、私たちはモーセほどのプレッシャーはないと思いますそれぐらいのプレッシャーがあるというふうにこう、ね、思われている方がいたら、ね、すいませんですが、でも多分ですね、モーセほどのプレッシャーはないと思うんですよ。でもやはりプレッシャーがあったら神様に何度も祈りながらこう切れないように、そして感情に任せて動かないように、私たちはこの気をつけないといけないということになるかと思います。つまりそれは神様の計画があったとしても、それを破壊してしまう、止めてしまうことにもなる可能性があるので、ですから今日ですね、今までずっと見てきました、神様の計画があるということを最初に確認しましたね。アメン。そしてそれをするためには私たちが応答するということを確認させていただきました。でも応答していく中で問題があったら叫ぶということも教えていただきましたね。でも叫びながらついていくんですけど、でも切れてしまうと全部を壊してしまうということも起こり得るので、そこはそうならないように、まあ多分ですね、主を助けてくださいというのが多分私たちの正直な祈りだと思いますが、でもそんな風に祈りながら私たち心穏やかに生きていく、ストレスをあまり溜めないように。皆さんストレス溜まってらっしゃいますか、ね、多分ね、祈りの中で、ね、それを収めながら今まで来ていると思いますが、でもそのようにですね、私たちは穏やかな心でこの生きていくということが大切なことになっていくと思います。そして最後にですね、 神のためのチームワークということで見ていきたいと思います。出エジプト記の7章の6節7節を見るとですね、モーセとアロンはそのように行った、主は彼らに命じられた通りに行った。そしてこの時の年齢が、モーセが80歳、アロンは83歳であったとあります。そして、この後いろんなことが、ね、起こっていきますが、でもですね、いろんなスタ問題がありながら、最終的にはですね、このモーセたちはエジプトから出てですね、そしてカナンの地に向かっていく。ただいろんな不信仰があってですね、40年間アラノをこうぐるぐる回らなければならないということは通りますが、でも神様のこの計画の中を進んでいったということをですね、私たちはこの見るわけであります。モーセは一人ではありませんでした。アロンが、兄であるアロンがですね、一緒にこの歩んでいった。そしてですね、モーセがこの有名な箇所ですね、出エジプト記の17章、これも2週間前に触れましたね。敵と戦うとき、アマレクと戦うときにモーセが手を挙げていると、するとこの、ヨシアたち、この若い者たちが戦っていく中でですね、このイスラエルの民のこの、勢力が優勢になっていた。でモーセが手をこう下ろしてしまうと、するとですね、こう敵が強くこう反撃していったというのを見てですね、そしてこの兄アロンとフルがこの、モーセの手を支えたという場面が出エジプト記の17章に書かれています。アロンとフルが、一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで神の両手は日が沈むまでしっかりと挙げられていたというふうにあります。教会もですね、やはりこの一人で進んでいくわけでは当然ありませんよ ね。本当に神様からこの託されたそういう人たちがですね、協力しながら進んでいく、そして祈りをですね持って進んでいくということになっていくかと思います。ですから私たちですね、このね、家ではね、モーセのようなそういう立場でこのそれぞれのこの家をこう進めていくということもあるかと思います。また教会ではですね、一応牧師がね、こう立ってはおりますけど、でも牧師一人でこの働きを進めているわけでは当然ないわけですよね。今までのいろんなこう教会の歴史を見てもですね、いろんな方が重荷を持って背負って進んでくださった、そういうですね、祈りの協力の中でですね、私たちは進んでいくことができるということになるかと思います。そしてこれも最後にお語りして、終わっていきたいと思いますけれども、空の器を準備するということをですね、今日ももう一度確認して、今日の礼拝、この1月の最後の日曜日の礼拝会を終わっていきたいと思います。先週も見ましたエリシャの奇跡の画面ですね。エリシャのしもべが、亡くなりました。そして借金があったために子供が売られようとするような状況になった時に、エリシャは奥さんにですね、このあなたの家に何があるのかというふうに言ったら、壺があると、ね、そしてですね、外に行ってですね、近所から器を借りてきなさいと言って、子供たちがですね、わーっと散ってですね、そして器を借りていくって扉を閉めると、その壺からですね、油がこうどんどん出て、子供たちがですね、もう器はありませんと言った瞬間に油が止まったということをですね、私たちこの聖書から、見ることができました。これを通してですね、祝福は神様が与えてください。でも私たちのこの地上でですね、やはり器が必要だということをですね、この確認していくことができたと思うんです。私たちそれぞれの器ということになるかと思います。そして器が準備されていれば、そうすれば油がこの注がれる、それはできるだけたくさんあった方がいいということですよ ね。仲間はたくさんいた方がいいということになると思います。そしてそういうですね、器を本当に備えながら、私たちですね、本当に神様の祝福がこの地に流れていくように祈っていきたいというふうに思うのであります。今日のメッセージまとめていきます、ね、神様の計画はある、そしてそれを進めていくに 応答するという一人一人が必要だということを私たち確認することができたと思います。そして穏やかな心ですよね。神様の計画を進めていくには穏やかな心が必要だということになります。そして主を恐れる心も大切だということも確認することができたと思います。そしてチームワークも大事だ。モーセ一人で出エジプトしたわけではありませんので、アロミリアムがいて、長老たちがいて、そしてさまざまなリーダーがいて、そして大きな群れを導いていった、そんなチームワークを私たちのこの教会の中でもこう作りながらですね、神様が皆さんの人生とともにこの本当におられるということを確認して、そして教会にもですね、神様が計画を持ってらっしゃるということを確認してですね、今日は総会でもありますので、ね、この後のことを進めていきたいと思います。一言お祈りして終わっていきたいと思います。天の神様、今日、私たちはこのモーセの箇所、この1月をまとめるような形で、今日メッセージを語らせていただきましたけれども、神様、今日のこのメッセージを通してもあなたが教えてくださったことを受け止めていくことができるように、どうかお導きをお願いいたします。主の計画はあります。そしてそれは前進していきます。どうかそのことを覚えていくことができますように。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくどうぞそれぞれでお祈りを、していってください。